どんぐり家族麦の計。あーこうちゃん、またこんなにどんぐり拾ってきて。玄関からママの大きな声が聞こえてきた。口ではそう言っているけど、ママの声は嬉しそう。中学1年生のお兄ちゃんがどんぐりを拾って帰ってくる日は機嫌がいい日だからだ。リビングで同じ4年3組の大ちゃんとテレビゲームをしていると、ママとお兄ちゃんが入ってきた。お兄ちゃんはママの太い腕にしがみついていたけど、パッと離れて大ちゃんのところへ来た。
僕がテレビ見るんだよ。
はい、ゲームは終了するね。大ちゃんはコントローラーを置いて画面をテレビに切り替えた。
ありがとう、大ちゃん。
お兄ちゃんはにっこり笑ってテレビの前に座り込んだ。こうちゃん、手を洗ってからよ。
もうテレビ見てるんだよ。
お兄ちゃんの喋り方はまるで幼稚園児だ。
こうちゃん、早く手を洗っちゃえばいっぱいテレビ見れるよ。はーい、トトラ
ー。大ちゃんが言うとお兄ちゃんはすっと立ち上がった。トトラーという意味のわからないお兄ちゃん語を言いながら洗面所に走っていった。ほんと、コウキは大ちゃんの言うことなら聞くのね。ママが感心しながら僕と大ちゃんにシュークリームとジュースを出してくれた。大ちゃんは嬉しそうにシュークリームを食べた。ママは痩せなきゃと言いながら自分のシュークリームを食べている。お兄ちゃんのリュックの横にはビニール袋に入ったたくさんのどんぐりがあった。僕のお兄ちゃんは自閉症。パパが教えてくれたけど、好きなことや気になることがあるとそればっかりやってしまうんだ。お兄ちゃんは朝養護学校へ行く前にパソコンの動画を見てからじゃないとスクールバスに乗れない。前にパソコンの調子が悪くて動画が見れなかったとき、お兄ちゃんは泣き出してパソコンを投げてしまった。うちの壁には穴がいっぱいある。お兄ちゃんが怒るたび、物を投げたり壁を叩くからだ。お兄ちゃんは中学1年生なのに、身長も僕とほとんど変わらず145センチくらいしかない。弟の僕が言うのも変だけど、可愛い顔をしている。でも、怒った時のお兄ちゃんは悪魔のようで、ものすごい力を出して、周りにあるものを壊してしまうんだ。僕の家はマンションの4階。お兄ちゃんが物を投げるたびに、僕は隣の人がびっくりしているんじゃないかと心配になる。壁に開いた穴の上にママが白いシートを貼った。壁紙と微妙に色が違うからシートが貼ってあるのがわかる。お兄ちゃんはシートの部分に黒いサインペンで絵を描き出した。お兄ちゃんは絵がうまい。アニメや絵本をパッと見ただけでスラスラと描いてしまう。パパが将来漫画家になれるって真面目な顔で言っていた。でも僕はなれないと思う。だってお兄ちゃんは絵は描けてもお話は作れないし、すぐ怒ったり泣いたりするから仕事なんて絶対に無理だ。大ちゃんが帰った後、お兄ちゃんはどんぐりに絵を描いていた。小さいどんぐりに細いペンで目と鼻と口を描いた。
ナオキ、どんぐり家族だよ。
そうだね、 僕は適当に返事をした。細長くて眼鏡をかけているどんぐりはパパ。太ったどんぐりはママ。分厚い唇がお兄ちゃん。お兄ちゃんは唇の皮をすぐ剥いちゃうから、いつも赤く腫れている。左の目の下に泣きぼくろがあるのが僕だ。うちの家族の特徴をよく捉えている。うちの出窓にはこのどんぐり家族が何組も飾ってある。前に家族でキャンプへ行った時、どんぐりを拾ってからお兄ちゃんはどんぐりが大好きになったんだ。お兄ちゃんがどんぐりに描いた家族たちの顔はみんな笑っている。うちはどんぐり家族みたいに毎日笑ってはいられない。お兄ちゃんの気分でパパもママもハラハラしたり落ち込んだりしている。怒った時のお兄ちゃんは誰も予想がつかないことを突然する。赤ちゃんや小さい子の泣き声を聞くと飛んで行って叩いてしまったこともある。その度にパパとママは地面に頭がつくんじゃないかってくらいお辞儀をして謝っている。僕だって学校でみんなに何か言われているに違いない。クラスで仲間外れにされないのは大ちゃんのおかげなんだ。大ちゃんとは3年生になって初めて同じクラスになった。成績は普通だけど運動ができてみんなの人気者だ。帰る方向が一緒だから自然と友達になったけど、僕はなかなかお兄ちゃんのことを大ちゃんに言うことができなかった。でも大ちゃんがどうしてもうちに遊びに来たいって言ってお兄ちゃんのことが分かってしまった。でも大ちゃんはとてもお兄ちゃんに優しくて一緒に遊んでくれた。クラスでお兄ちゃんのことをからかう人がいないのはきっと人気者の大ちゃんが言わせないようにしてくれてるんだと思う。直樹、お兄ちゃんとお風呂入ってくれる？ママがご飯の支度をしながら聞いた。
うん、お兄ちゃんお風呂入ろう。
やだね。
お兄ちゃんが床にひっくり返って手足をバタバタさせている。
こうちゃん、お風呂入らないとご飯食べれないよ。
わかったよ。
ママが言うとお兄ちゃんは立ち上がった。
お風呂でゴシゴシ。
お兄ちゃんはお風呂に入ると歌いながら体を洗い出した。幼児番組でやっている歌だ。中学1年生になっても一人でお風呂に入れないってこの先どうなるんだろう。いつもお兄ちゃんとお風呂に入るのはパパの役目だ。でも最近パパは忙しくて帰りが遅い。パパは市内の会社で働いている。ママが用事があるときはパパが早く帰ってくることもある。パパはいつまで忙しいのかな。
バシャーン。
ぼんやり考えていたらお兄ちゃんに頭からお湯をかけられた。
もうやめてよ。
やだね。
お兄ちゃんが洗面器にお湯を汲んでまた僕にかけようとしている。
そんなことするとシャワーかけるよ。
僕はシャワーを持った。
ずるいずるい。
やってやる。
僕とお兄ちゃんは夢中でお湯かけっこをしていた。 昨日の夜、結局パパは帰ってこなかった。そのことを学校の帰り道、大ちゃんに話したら、大ちゃんが変なことを言った。それって別居ってことじゃない？別居？直樹のパパはきっと家に帰りたくないんだよ。え？僕はびっくりした。だってうちのパパはママのこともお兄ちゃんのことも僕のことも大好きだと思っていたから。違うよ、仕事でトラブルがあって帰ってこれなかったって電話があったもん。そうかな。大ちゃんの思わせぶりな顔を見て僕は心配になった。それより今日も直樹の家に行ってもいい？いいよ。なんか今日の大ちゃんは意地悪く感じた。
ただいま。
僕が玄関を開けるとママが飛んできた。リビングからは大音量のテレビの音が聞こえる。お兄ちゃんはもう帰ってきているんだ。
直樹、あら大ちゃん、いらっしゃい。今日ね、こうちゃんいまいちなのよ。
僕の気持ちは一瞬にして曇った。お兄ちゃんがいまいちの日は僕たちもいまいちになってしまう。
直樹、今日は外で遊んで。大ちゃん、せっかく来てくれたのにごめんね。
おばさん、僕、こうちゃんが機嫌悪くても平気だよ。
でも、
こうちゃんに会いたい。
そう？
ママはもう一度リビングに行って、お兄ちゃんの様子を見てきた。
今テレビ見ているから、なるべく刺激しないでね。
大ちゃんに押されて、ママは大ちゃんと僕をリビングに入れた。お兄ちゃんは大音量でテレビを見ている以外、いつもと同じように見えた。
こうちゃん、ただいま。
大ちゃんが言っても、お兄ちゃんはテレビの画面から目を離さなかった。
こうちゃん。
大ちゃんはお兄ちゃんに近づいてもう一度大きな声を出した。
ただいま。
ああ。
お兄ちゃんはちらっとだけ大ちゃんを見てうなずいた。
テレビの音、小さくして。
わかったよ。
大ちゃんが言うと、お兄ちゃんはテレビの音量を少しだけ下げた。
すごい、大ちゃんの言うことならほんと聞くんだね。
ママがびっくりしている。大ちゃんは得意そうな顔をした。
僕の部屋へ行こう。
おやつを持って僕は大ちゃんに言った。
ここでこうちゃんとテレビ見ようよ。
大ちゃんはお兄ちゃんの隣に座ってしまった。
お風呂掃除してくるね。今日はあんまりこうちゃんに関わらないでね。
ママはそう言うとリビングを出て行った。
幼児番組を見ても面白くもなんともない。
僕はソファーに座って漫画を読んだ。お兄ちゃんがまたテレビの音量を上げた。
こうちゃん、うるさいよ。
大ちゃんが言っても、お兄ちゃんはリモコンを持ったままテレビを見ている。 こうちゃん。大ちゃんがお兄ちゃんからパッとリモコンを取り上げた。
ずるい、ずるい。
お兄ちゃんが泣き出しそうになった。
こうちゃん、音下げようね。
大ちゃんはそう言いながら自分で音量を下げた。お兄ちゃんの顔つきが変わった。口が歪んで目が怒っている。
大ちゃん、お兄ちゃんにリモコン渡して。
僕が言うのと同時にお兄ちゃんが大ちゃんに飛びかかった。お兄ちゃんは大ちゃんからリモコンを奪おうとした。でも大ちゃんは渡さない。
キャ
ーという大ちゃんの叫び声と同時にママが飛び込んできた。大ちゃんからお兄ちゃんを引き離すと、お兄ちゃんを羽交い締めにした。
ずるい、ずるい。
お兄ちゃんは泣きながら足をバタバタさせた。
直樹。
ママが静かに僕の名前を呼んで手を差し出した。リモコンを貸してって言ってるんだ。僕は大ちゃんからリモコンをもらおうとした。リモコンを持っている大ちゃんの手首は赤く血がにじんでいた。ママは急いで大ちゃんの手を水で洗って消毒した。お兄ちゃんが爪を立てて大ちゃんの手首を引っかいたんだ。大ちゃんの手首はミミズ腫れになっている。多分明日になっても引っかいた跡は残るだろう。ママも僕もお兄ちゃんに引っかかれたことがあるからわかる。お兄ちゃんはまた大音量でテレビを見ている。
ごめんね、大ちゃん。
ママが謝った。大ちゃんは黙ったままだ。ママはパパに電話するとすぐに帰ってきてもらうようにした。
パパが帰ってきたらこうちゃんを見ててもらうから、そうしたら大ちゃん送るね。
僕自分で帰れるよ。
お母さんにお詫びするわ。
ママが大ちゃんのお母さんに謝るところが想像できた。どうしてママが謝らなきゃいけないんだろう。大ちゃんが無理やりリモコンを取ったのに。頭がボサボサのパパが慌てて帰ってきた。
大ちゃん大丈夫？
パパはただいまも言わず大ちゃんに近づいた。大ちゃんは黙ってうなずいた。
大ちゃん行こう？
ママが大ちゃんを促した。大ちゃんは僕の顔を見ずに出て行った。次の日、教室に入ると空気が違った。いつもと同じ4年3組なのに、みんなが僕を冷たい目で見ている気がした。教室の奥の方に、大ちゃんが翔太くんと智也くんといた。僕は大ちゃんの方へ向かおうと思ったけど、足が止まった。心臓がドキンとした。大ちゃんの右手首には包帯が巻かれていた。
そんな包帯するほどひどい怪我じゃない。確かに傷は残るかもしれないけど、引っかかれただけなのに。
直樹。
大ちゃんが包帯がついている手を挙げた。
どうしたの？こっち来いよ。
白い包帯が僕の体を冷たくした。
直樹。
もう一度呼ばれて、僕はやっと足を前に出せた。
昨日大変だったんだよね。直樹のお兄ちゃんがさ。
大ちゃんが二人に昨日のことを話し出した。でも二人は驚かない。もう大ちゃんが話していたに違いない。
大ちゃんって優しいな。
翔太くんが僕を見て言った。僕はうなずきたくなかった。大ちゃんにリモコンを取られて泣いていたお兄ちゃんのことを思い出した。大ちゃんに謝ったパパやママのことを思い出した。
大ちゃんが友達でよかったね。
ともやくんも僕を見た。
友達。
白い包帯をしている大ちゃんが別の人に見えた。授業が始まっても、中休み、みんなでサッカーをしても、昨日と違う日に思えた。学校からの帰り道、大ちゃんに自転車で本屋に行こうって誘われたけど、頭が痛いって断った。そう言ったら本当に頭が痛くなってきたような気がした。ただいま。リビングに入っていくと、お兄ちゃんはまだ帰っていなくて、ママが洗濯物を畳んでいた。
大ちゃんどうだった？
ママがお帰りも言わず、大ちゃんのことを聞いた。
別に。
僕は包帯のことをママに何て言ったらいいのかわからなかった。
別にってどういうこと？
別にって別にだよ。
僕は思わず大きな声を出した。こうちゃんをバスポイントまで迎えに行ってくるね。僕は返事をしなかった。養護学校は僕の家から歩いて20分くらいのところにある。中学1年生になっても一人で歩いていけないなんて、翔太くんやともやくんに言っても理解できないと思う。家からたった3分のバスポイントさえ誰かが迎えに行かないと、お兄ちゃんはどこかへ行ってしまうんだ。ママが部屋を出ていくと、玄関が閉まる音がした。僕はテレビをつけようとリモコンを手に取った。昨日のお兄ちゃんと大ちゃんの取り合いがよみがえる。昨日、大ちゃんの言うことを聞かず、外で遊べばよかった。昨日、大ちゃんと遊ばなければよかった。昨日がなければよかった。
どんぐりパパ、どんぐりママ、トトラ。
玄関が開く音と同時に、お兄ちゃんの大きな声が聞こえてきた。リビングに入ってきたお兄ちゃんはご機嫌だった。リュックをずり下ろしながら、くねくねと僕に近寄ってきた。
ナオキ、どんぐり家族、また書こうね。
お兄ちゃんは手に持ったどんぐりを僕に差し出した。
どんぐり家族なんていないよ。
僕が言うと、お兄ちゃんが真顔になった。
こんなの嘘ばっかり。お兄ちゃんのせいでパパとママは謝ってばっかりじゃないか。
直樹。
ママが止めに入った。
僕だって。
学校で何かあったの？
何かあったかな。誰かに何か言われたわけでもない。誰かにいじめられたわけでもない。でも、大ちゃんが友達でよかったね。ともやくんの言葉と、大ちゃんがしていた白い包帯が、僕の頭の中で渦巻いた。僕は立ち上がって出窓を開け、きれいに飾ってあったどんぐり家族を払いのけた。4階の窓からどんぐり家族が散らばっていく。
ああ、何するんだよ。
お兄ちゃんがすぐに駆け寄ってきて窓から頭を出した。お兄ちゃんはリビングから飛び出していった。
コウキ！
ママも慌ててお兄ちゃんの後を追った。僕はその場に座り込んだ。
なんてことをしてしまったんだろう。こんなことをしたらお兄ちゃんが不安定になるのは分かっていたのに。
僕は恐る恐る出窓の外を見た。お兄ちゃんの姿はなかった。いくら待ってもママもお兄ちゃんも帰ってこない。しばらくして電話が鳴った。
直樹、コウキがいないの。探すから直樹は家で待ってて。
ママはそれだけ言うと電話を切ってしまった。
どうしよう、僕のせいでお兄ちゃんがいなくなってしまった。
僕は慌てて外へ飛び出した。お兄ちゃんの行きそうな場所は？養護学校？パパの仕事場？僕はがむしゃらに走った。とりあえず養護学校へ向かおうと思った。
直樹！
聞き覚えがある声がした。自転車に乗った大ちゃんだった。
どうしたの？
お兄ちゃんが！
僕はハーハー息が上がって話せない。
こうちゃんがどうしたの？
いなくなっちゃった。
え？
僕は肩で息をしながら大ちゃんの白い包帯を見た。
お兄ちゃん、探さなきゃ。
僕はまた走り出した。養護学校に行ってみると門は閉まっていた。僕が通っている小学校の半分くらいのグラウンドには誰もいない。僕は学校を後にして歩き出すと後ろから声がした。
直樹、トトロ。
お兄ちゃんが大ちゃんの自転車に乗っていた。よろよろ自転車を漕いでいるお兄ちゃんの横に大ちゃんが歩いてきた。
どこ行ってたの？
僕はお兄ちゃんに駆け寄った。
中央公園にいたんだ。
中央公園？
中央公園は養護学校とは反対方向で、僕の家からは30分以上もある。あんなところまで行っちゃってたんだ。大ちゃんの手に包帯がしていないのに気がついた。 やっぱり昨日の爪痕が赤く残っていた。ごめん。大ちゃんがポソリと言った。お父さんが別居しているのはうちなんだ。
え？
いつも明るくて悩みなんて何もなさそうな人気者の大ちゃんの言葉が信じられなかった。だから直樹んちが羨ましくて。僕はもっと大ちゃんの言ったことが信じられなかった。僕の家が羨ましいなんて。パパはひょろひょろだし、ママはお世辞にも美人とは言えなくて太ってるし、お兄ちゃんは中一なのに幼稚園児みたいなのに。
だって直樹んちみんな仲いいじゃん。
そんなことないよ。僕お兄ちゃんにひどいことしちゃったんだ。僕はどんぐりを窓から落としちゃったことを大ちゃんに話した。
え、本当？
なぜか大ちゃんが嬉しそうな顔をした。
じゃあ僕の勘は本当に当たったんだ。
どういうこと？こうちゃんはどんぐりが大好きだからどんぐりを探しに行ってるんじゃないかと思ったんだよ。それで中央公園に行ってみたんだ。
すごい大ちゃん。大ちゃんはやっぱりお兄ちゃんのこと分かってるんだね。
僕が言うと大ちゃんはもっと嬉しそうな顔をした。
直樹帰ろう。
お兄ちゃんが僕の顔を見て言った。お兄ちゃんは僕がひどいことをしたのに全然僕のことを責めない。
直樹。
お兄ちゃんがまっすぐな目で僕を見た。
直樹、お腹痛いの？僕が直してやるよ。
自転車から降りてお兄ちゃんは僕のお腹を優しく撫でた。僕はお腹が痛いわけでもないのに涙が出そうになった。僕が何も答えないのでお兄ちゃんが心配そうな顔をして僕のお腹をもっと撫でた。
どんぐり家族あげるよ。
お兄ちゃんが僕にどんぐりを差し出した。家に帰ってすぐママに電話すると、ママは飛んで帰ってきた。
直樹、ありがとね。
ママは僕を抱きしめた。僕はびっくりした。だってママはお兄ちゃんのことを抱きしめると思ったから。
ママ、大ちゃんが見つけてくれたんだよ。
僕が言うとママは今度は大ちゃんを抱きしめた。大ちゃんはびっくりしてちょっと恥ずかしそうにしていた。お兄ちゃんは真剣にどんぐりに絵を描いている。
はい、いとこの大ちゃんだよ。
お兄ちゃんが大ちゃんに差し出した。
こうき、いとこなんて知ってるのね。
ママが優しく笑っている。ママに褒められてお兄ちゃんも笑った。どんぐり家族はいつも笑っていていいね。大ちゃんが言った。
そんなことないのよ。どんぐり家族は大泣きすることも怒ることも変な顔をすることもあるの。
ママが大ちゃんに話した。お兄ちゃんはまた書き始めた。一個書き終わると出窓に飾った。また違うどんぐりに顔を描き始めて、次々と出窓に飾った。でもね、こうやってまた戻ってくるの。ここにね。ママが出窓に飾ったどんぐりを眺めて言った。それでね、こうやってみんなで今日こんなことがあったよって報告し合ってるの。そうすると、なんで大泣きしたか、なんで怒っちゃったか、わかるでしょ？僕はハッとした。ママに何かあったのって聞かれて、僕は別になんて言っちゃって、勝手にお兄ちゃんに怒っちゃったんだ。僕はいとこのどんぐりだけど、ここに置いてもいい？もちろん。大ちゃんが聞くと、ママがにっこり笑った。僕は大ちゃんが手に持っていたどんぐりをそっと取ると、出窓に飾った。お兄ちゃん、いとこの大ちゃんだよ。僕がお兄ちゃんに言うと、お兄ちゃんは手を止めた。
大ちゃん、ありがとう。
こうちゃん、そういう時ありがとうっていうのは僕だよ。
お兄ちゃんは大ちゃんが言っている意味がわからないのか、きょとんとした顔をしている。
大ちゃん、ありがとう。
ママまで大ちゃんにありがとうって言った。
大ちゃん、ありがとう。
ママが言って正解と思ったのか、お兄ちゃんがまた言った。
大ちゃん、ありがとう。
僕も言ってみた。
なんだよ。
大ちゃんは照れながら出窓のどんぐり家族を見た。僕も出窓に近寄ってどんぐり家族を見た。細長いメガネのどんぐりパパ、ぷっくら丸いどんぐりママ、唇の分厚いお兄ちゃんどんぐり、一番小さいほくろの僕どんぐり、しっかり眉毛はいとこの大ちゃんどんぐりだ。どんぐり家族は笑っている。大泣きした日も怒った日もここで笑っている。本当は心の中で違う顔をしている日もあるんだ。でも報告し合えばまたニコニコ笑顔になる。
トトロ、
お兄ちゃんが大きな声を上げてかき上げたどんぐりを持ってきた。
弟どんぐりだよ。
お兄ちゃんがどんぐりを出窓に飾った。
ありがとう。
僕が言うとお兄ちゃんも
ありがとう
ってにっこり笑った。